アナニアが触れた途端、サウロの目から鱗のようなものが落ちるんです。自分が今までもう素敵でなかったもの、あるいはそうであってもこうではないですかという、このいろんな不安全部ポーンと落ちたんですね。精霊に満たされるだけです。で、彼は即座に立ち上がって僕たちに言います。主のものとされることを受け入れます。それだけではなく、直ちにイエス様は神の子です伝えるようになります。サウロがどれほど変えられたかということが、サウロが後にコリントの教会へと送った手紙の中にはっきり表れています。その中で愛の章と言われるパウロの文章が残されています。コリント人への第一のコリント人への手紙第一、13章、前に出していただくのでご覧ください。お読みします。あ、これ違いますね。とにかく違います。これ言うと第2かな、これ第2だ。読みます。すみません。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。イエス様を信じる弟子たちを殺害しようと息巻いていた。全く寛容の見られない、そして、苛立って耐えきれないで全く忍べなかった、そのパウロが、愛は寛容である、愛は親切です、もうアナニアの愛をいただいて受けて、もうそこから十字架の愛に触れて、このようなことを語るように変えられていくんです。一人の人の、もちろん主が使わされたその人ですが、一人の人が触れることによって、主の愛によって人は変えられるんです。一つの働きのご紹介をさせていただきます。和歌山県白浜町というのは、ここからずっと南へ下った本州最南端の近く、その三大壁っていう、あの断崖絶壁で有名な観光地があるんですが、そこは、まあ、残念ながら自殺の名所にもなっています。そのところで25年以上自殺志願者の救助保護活動をしている藤谷部陽一牧師という方がおられます。まあ、前の牧師からの働きを引き継いでいるんですけど、まあ、これまでに1700人以上の人を保護してきたといいます。で、命の電話の立て看板をもう6つ設置して、そして近くの公衆電話にお金がなくても電話できるように、いつでも10円玉やテレホンカードを備え付けて、だいたい電話かかってくるのはまあ深夜とか早朝ですから、電話をいつも24時間持ち続けている。出かけるときにも教会の電話から携帯に転送されるようにしている。で、電話がかかってきたらもう教会から10歩ほどの距離だそうですけど、すぐ車で駆けつけて、でとにかく崖からその人こっちおいで話して、刺激を与えるように気をつけながら、よくね話を聞きます。よく電話してくれたね、電話するっていうことはまだ迷いがある、まあどれだけのものか、とにかく希望があると信じて、まあ、気持ちが落ち着くまでやっぱり、まあ、つまりは、よく電話してくれたねと、焼け図がね 聞き出すんではない。だいたい興奮状態になっているわけですから、落ち着くまで待って、ね、話ができる状態になったらあなたを助けたいんだと。でそんなこととか言うのではなくて、生きる方に向かうように一緒に手立てを考えて、そういう心になっていったらまずは教会に行こうと。とにかく現場から体を離す。でそれでゆっくり話をして大丈夫だと思えば、迎えに来てくれる家族がいれば迎えに来てもらう。あるいは白浜駅まで送って電車もゆっくり。しかし帰る場所のない人も大勢います、常時教会ではだいたい多い時で6人ぐらい保護して一緒に生活するというような。そうしてこの白浜で仕事を見つけて自立を目指すことを促す。とてもとても大変な働きを今でもずっとしておられる牧師がいます。で、その中の一人、ちょうど2000年という時を迎えるとき、その人は 3日間トイレの水だけを飲んで死ぬことを考えて、その三段壁でずっと座り続けて、で日焼けで唇がパンパンに腫れ上がって体中真っ赤に火傷しているという状態になっているところ、死にきれないで、でも衰弱のために動けないでずっと座り続けていた、あの次の夜、観光客らしい若い女の子の一人が通り過ぎた後で戻ってきて、バカなこと考えたらあかんよ、死んだらあかんよと言って2000円を渡してくれたそうです。で翌朝そのお金でご飯を食べて、元気が出たんで電話かけることができた。で9ヶ月間ずっと教会で一緒に生活して、で自立して、でそれからホテルの経理員や掃除の仕事をずっと続けていたんですが、7年後に脳梗塞で倒れた。でさらに3年経ってからがんが見つかって余命2週間と言われるんですが、3ヶ月頑張ったんですね。でその数ヶ月間、がん見つかってからのその3ヶ月間ですね、毎日のように牧師と話をしてたのが、10年間になります。それから10年間よく頑張ってこれた、生きてきてよかったと。でそして10年前声をかけてくれた女性に感謝やな。死のうちで苦しんでいたその人に声をかけ、できるだけの助けの手を差し伸べてくれた女性が、その男性がその後どうなったか全く知らない。もちろんその男性もこの女性のことは全く知らない。でもその男性の人生を変えたのは、たった一度声をかけ、できる限りの助けを差し出したこの女性である。その年の9月には進行告白にいた、その病床の中で進行告白にいたり、病床洗礼を受け、天に帰る希望を持って死を迎え、教会で葬儀をなす。その1ヶ月後にこの男性の行方を知った妹さんから電話が入って、ご両親と一緒のお墓に引き取られていったというんです。一人の人が声をかけるのとても大きな、その人が聖霊に満たされる働きが起こる。そのこと神様は私たちに期待し、またそうした実は声をかけられることを待っている人がたくさんいるのではないか。変わりたいと思いながら変わることのできない多くのものを抱えている、その人を何よりも神様は選んでおられるんだ、選んでくださるんだ。そしてその人のために、また神様はアナニアのような人を選び使わしていこうとされる。そうした神様のご愛を信じるものでありたいと願います。お祈りをいたします。 天の主たる神様、どうぞ私たちの目から鱗のようなものを落とし、見えるようにしてください。あなたの愛を本当に忘れ、自分の思いにとらわれている私たちを解放してくださり、あなたのご愛、そしてそのために苦しんでくださったあなたの十字架を見上げるものとならせてください。あなたはどんな人をも作り変え、神のことしてくださることを信じて、まず私たちが変えられるように、主よ、あなたの愛を与えてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。